第21章、一節から四節。イエスは目を上げて、金持ちたちが賽銭箱に献金を入れるのを見ておられた。そして、ある貧しいヤモメが、レプトン銅貨二枚を入れるのを見て言われた。確かに言っておくが、この貧しいヤモメは、誰よりもたくさん入れた。あの金持ちたちは皆、有り余る中から献金したが、この人は、乏しい中から持っている生活費を全部入れたからである。五節から六節。ある人たちが、神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話していると、イエスは言われた。あなた方はこれらのものに見とれているが、一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日が来る。七節から十九節。そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、ではそのことはいつ起こるのですか？またそのことが起こるときにはどんな印があるのですか？イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時が近づいたとか言うが、ついていってはならない。戦争とか暴動のことを聞いても怯えてはならない。こういうことがまず起こるに決まっているが、世の終わりはすぐには来ないからである。そしてさらに言われた。民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。そして大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。しかし、これらのことがすべて起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。それはあなた方にとって証をする機会となる。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。あなた方は親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる。中には殺される者もいる。また、私の名のために、あなた方はすべての人に憎まれる。しかし、あなた方の髪の毛の一本も決してなくならない。忍耐によって、あなた方は命を勝ち取りなさい。二十節から二十四節。エルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時、ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる人々は都に入ってはならない。書かれていることがことごとく実現する報復の日だからである。それらの日には、身をもの女と血のみごを持つ女は不幸だ。この地には大きな苦しみがあり、この民には神の怒りが下るからである。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれる。異邦人の時代が完了するまで、エルサレムは異邦人に踏み荒らされる。二十五節から二十八節。それから、太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々は、この世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。その時、人の子が 大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。このようなことが起こり始めたら、身を起こして頭を上げなさい。あなた方の解放の時が近いからだ。29節から33節。それからイエスは例えを話された。イチジクの木や他のすべての木を見なさい。葉が出始めると、それを見てすでに夏の近づいたことがおのずとわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら、神の国が近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく。すべてのことが起こるまでは、この時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。34節から38節。飽住や深酒や生活の煩いで、心が鈍くならないように注意しなさい。さもないと、その日が不意に罠のように、あなた方を襲うことになる。その日は、地の表のあらゆるところに住む人々すべてに襲いかかるからである。しかし、あなた方は起ころうとしているこれらすべてのことから逃れて、人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈りなさい。それからイエスは、日中は神殿の境内で教え、夜は出て行って、オリーブ畑と呼ばれる山で過ごされた。民衆は皆、話を聞こうとして、神殿の境内にいるイエスのもとに朝早くから集まってきた。